おはようございます。私は青鳥の家本部講師の細川康弘です。第3回目の本日は、青鳥の家創始者、谷口勝先生の著書、新版幸福を招く365章をテキストに、幸せは愛と感謝の心からというテーマで話をさせていただきます。はじめに、テキストの155ページを一部省略して朗読いたします。いかなる義務があなたに課せられようとも、神はあなたの力であり、それを遂行する力を内部から湧き出させてくださるのである。あなたがそれを遂行することによって、あなたの魂の高まるような仕事のみが与えられるのである。だから人生は道場だということができるのである。だからあなたは何事がやってきても勇敢になりなさい。明るく朗らかに従事なさい。あなたに勇気が湧いてき、自信ができ、明るく朗らかになるほど、あなたの力は倍化してくるのであります。すべての事物は、あなたが良き経験を積むためと、魂が進化するためのみに与えられているのであります。朗読を終わります。私たちは時々、思いがけない苦難や逆境にぶつかることがあります。人生には、上り坂、下り坂、そしてまさかという坂があるなどと聞きますが、私もかつてこのまさかに遭遇したことがありました。その時の体験を少しご紹介しながら、幸せの意味について考えてみたいと思います。私には専門学校に通う長男を頭に4人の子供がいます。上の3人は男の子で、4人目が女の子です。この初めての娘、あゆ子のことをお話しさせていただきます。あゆ子は現在、養護学校中等部の3年生、14歳になります。養護学校に通っているということは、何かの障害があるというわけですが、娘はダウン症で生まれた子でした。どなたも同じでしょうが、我が子が怪我や病気をしても、親はとても心配します。それが、障害を持って生まれたと聞かされれば、それは動転するほどの驚きと不安に襲われるものです。私と妻も同じでした。あゆ子が生まれたのは平成11年、私が42歳の時でした。妻は初めての自宅出産でした。生まれて間もなく、助産師さんから検査を受けた方がいいと言われ、大学病院で検査を受けることになりました。その結果、担当の医師から聞かされた言葉は、子供さんはダウン症のため知的障害と心臓病などの合併症があります。心臓は早めに手術をしなければ命に関わります。というものでした。その言葉に私たちは奈落の底に落とされた気分でした。それこそお先真っ暗、地獄の三丁目といった心境でした。同時に頭をよぎったのはこれまで青鳥の家を信仰してきたのになぜなんだろう。私たちが何か悪いことをしたのだろうか、という思いでした。子供が障害を抱えているという重い現実を前にして、長年青鳥の家を信仰し、しかも青鳥の家の教えを伝える講師の立場にいることなど、一瞬にして吹き飛んでしまっていました。しかし、ここから私の本当の信仰が始まったように思います。親から青鳥の家を伝えられ、信仰してきたつもりでしたが、娘を授かって初めて今までのは本物の信仰ではなかったと気づいたのです。以来、私は真剣に神を求めるようになりました。毎日、青鳥の家の教えの書かれた聖典や、神様の言葉が書かれたお経である聖経を読み、全一元の神との一体感を深める。青鳥の家の独特の座禅的瞑想法である深層観を続けていくうちに、あゆ子を授かったのは意味のあることだと思えるようになったのです。娘はゆっくりとですが、少しずつ成長していきました。生まれてしばらくは入退院を繰り返していましたが、心臓は2歳の時に手術を受けて完治しました。体の発達や知能は他の子と比べると遅れていますが、それでも元気に学校に通えるようになり、病院のお世話になることも 少なくなりました。私はそれだけで嬉しくてなりませんでした。もちろん、これまで辛いこともありましたが、今ではそれは自分の魂を鍛えてくれる砥石だったと思えるようになったのです。私は愛子からいくつも大切なことを教えられました。今でも言葉は話せませんし、おむつも外せませんが、歩けるようになり、笑えるようになり、確実に成長している。その姿に、愛子は神様からいただいた命をそのまま表現してくれている。他人との比較を超えた、オンリーワンの命を生きている神の子だ、と思えるのです。そんな娘は、私たち家族の愛を引き出してくれる高級霊でもあります。成長の家では、不自由な体で生まれた人は、あえてそのような体を備えながら、家族や周囲から愛や感謝の心を引き出す使命を受けた高級霊だと教えています。それは、普段の生活で上の3人の息子たちが、妹のおむつ交換や食事の介助などを嫌がらずにやる様子を見て感じるのです。時には、親亀が子亀を背に乗せるように、妹を背中に乗せて遊ぶ息子たちの姿も嬉しくなります。正直、あゆ子のおかげで家族の絆が深まった。私は、あゆちゃんよくぞ我が家に生まれてきてくれた。ありがとうという思いが湧き、今が一番幸せだと実感できるのです。ここで本日のテキストではありませんが、前清張の家総裁、谷口清張先生長、伸びゆく日々の言葉の36ページから37ページを朗読します。どんな悪天候でも、いかなる暴風雨も、すべていつかは消え去って、必ず晴天白日となる。そのように、現象界の不幸も貧乏も、病苦も家庭苦も、すべては消えてなくなる仮の姿に他ならない。肉体すらもやがて一握りの骨灰となる。骨灰というのは骨や灰になるということです。それは神の作品ではなく、神の子人間の使う一時的な乗り物であり、道具だからである。それゆえ、実相の完全円満を認めず、現象の一時的な姿に心を引っかからせると、苦しみは永続する。そんなつまらぬ思いに閉ざされることなく、黒雲の背後に輝く大空こそ実在的と悟り、心機一転、喜びの生活に突入することが大切である。朗読を終わります。清張の家では、人間は神の子であり、神は私たち人間の親様である。そして、神において自他の命は一体であると説きます。これを自他一体と言い、それが愛の心です。誰でも人が苦しんだり悲しんだりしていると、助けてあげたい、何とかしてあげたいと思うものです。特に家族や友人など、身近な人が苦しんでいればなおさらですね。そんな時、少しでも役に立てれば嬉しいし、幸せな思いになりますね。これはお金や物には変えられない喜びです。逆に、相手が苦しむ時に手を差し伸べられなかったり、見て見ぬふりをしたりすると、後でとても後悔するものです。それは、誰にもある感情であり、人間の持つ本心、神様の心なのです。そして、この愛の心が、自分から家族、隣人、さらに国家、社会へと拡大していくとき、より大きな喜びと幸せを感じるものです。2011年に起きた東日本大震災の際に、東北の人たちがとっさに他を救おうとして取った行動や、この夏、電車とホームの間に転落した女性を乗り合わせた乗客40人が力を合わせて電車を押し、動かして救ったというニュースにはとても胸打たれました。これこそ自他一体の愛そのものですね。自分のこと以上に他に心を寄せ、手を差し伸べるとき、そこに無常の喜びと幸せを感じるのが私たち人間なんですね。ここで本日のテキスト、審判幸福を招く365章の 22ページを朗読いたします。人生問題を解決する鍵は、自分の幸福というものに執着していた心を解放して、全体の幸福ということに心を向け替えるところにあるのである。利己から利他へ振り向いたとき、我々は狭い世界から広々とした世界へ歩み出る。人類全体に、少なくとも隣人に奉仕するのが本当の生活であると分かったとき、個人的利益に執着していた自分が馬鹿らしくなり、恥ずかしくなる。そして、人のため、人のためと、他のために尽くしていると、不思議に自分自身がかえって生かされている事実を発見して驚くのである。我がことのためでなくて、尽くしている人は、かえって栄えるのである。朗読を終わります。さて、本日のテーマは、幸せは愛と感謝の心からですが、もう一つ、幸せをつかむコツがあります。それは愛を表現するということです。私たち日本人は、特に男性は、欧米人のように感情豊かに笑ったり、愛を表現することをしません。今はほとんど聞きませんが、昔は男は3年片方と言って、男がいつも笑っていると威厳が損なわれるので、3年に1回笑えばいいという時代もあったようです。これは極端な話ですが、これではちょっと寂しいですね。誰しも、あなたは素敵ね、とか、ありがとうね、と、笑顔を添えて、言葉や態度で伝えられると嬉しいものです。せっかく奥さんやご主人、子供への愛情があっても、表現しなければ相手には伝わらないし、逆に、夫は私を愛していないのではないか、とか、お父様は僕を嫌っているのでは、と誤解されることにもなりかねません。先ほど私は娘の体験をお話ししましたが、娘が生まれた時にこんなことがありました。父から手紙をもらったのです。それは10枚ほどの便箋にびっしりと書かれていました。父は仕事の傍ら、長年青鳥の会の地方講師を務め、布教活動をしてきた人です。信仰に一途で、ある面、妥協を許さない人でした。そんな父に、実は私は煙たい思いを抱いて育ちました。私が中学生の時のこと、当時野球チームに所属していた私は、地元の少年野球大会へ出場することが決まっていました。ところが、試合の日が青鳥の会の青少年練成会。練成会とは合宿して青鳥の会の教えを学び実践する集いのことです。この青少年練成会と重なってしまったのです。私はそれまで毎年青少年練成会に参加していましたが、父に、今回は練成会には参加できないと言ったのです。すると父は、半ば強引に、いや、練成会に行きなさい、というのです。結局、私は父の言うことに従い、試合への出場は諦めました。その試合は雨で延び、結果的には、出場はできたのですが、そのことがあって私は将来結婚して親になっても父のような子供の気持ちがわからない親には絶対なるまいと決意したのです。その時の思いが心のどこかにずっとあったのでしょう。私にとって父は煙たい存在だったのです。ところが、あゆ子が生まれた時に送られてきたその手紙を読み、私は初めて男親の深い愛情を知りました。それはこのような内容でした。あゆ子は本来完全円満な命を持った神の子です。それを両親であるお前たちはもちろん、私を含めて家族みんなに伝えるために生まれてきてくれたのだと思う。お前たちにはあゆ子を育てる力があるから神様が授けてくれたんです。何も心配はいらない。お父さんもお前たちを応援しています。しっかりやってください。病気を持って生まれた孫や私たち家族への思いを知り、私は42歳にして初めて父へのわだかまりが消え、感謝の思いに変わっていったのです。青鳥の会の大調和の神事には、神に感謝しても父母に感謝し合えない者は神の心にかなわぬとあります。 真理とは成長への創始者、谷口正治先生に神から示された言葉です。現在、父と母は札幌で暮らしていますが、私は親に感謝できることがいかにありがたく幸せなことかを実感しています。父は手紙という形で私に愛を表現することの大切さを教えてくれた人でもあります。ですから、私は家族や職場でもできるだけありがとうや嬉しいねと言葉で伝えるよう心がけています。そうすると不思議と周囲が和やかで明るくなり、毎日が楽しくなるものです。放送をお聞きの皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。最後に本日のテキスト、審判幸福を招く365章の100ページから101ページを一部省略しながら朗読します。過去の不幸を心の中で繰り返すな。過去はすでに過ぎ去ったのであり、未来は自分の心の内にあるのである。朝々が神聖である。新たなる人生があなたを訪れるのである。未来はあなたの掌中にある。夜の帳はあなたの過去のすべての嘆きを拭い去ったのである。この朝、あなたは神聖したのである。新しき機会があなたを訪れる。これこそが真理である。昨日までの一切の不幸を嘆くな。過去を捨て、現在に生きることが光明生活の極意である。今ここにあなたが人々の幸福のために何者かを与えれば、未来にあなたの幸福が実ってくる。あなた自身が未来を作りつつあるのである。朗読を終わります。あなたにとって本日が明るく充実した一日であることをお祈りして話を終わらせていただきます。